ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時29分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと久しぶりですね。
あ、そうです、一周飛びました。
そうですね、はい、雨結構降ってるみたいで。
そうですね、うん、傘がぜひ皆さん、うん、忘れずに。
そうそうそうですね、はい、よろしくお願いします。
はい、
今日はどなたでしょうか。
はい、今日は西宮土木事務所向こう側事業課課長の藤原俊介さんと課長補佐の吉川和弘さんに来ていただいています。お二人からは今日11月1日より向こう側河川内の工事が始まったということで、
うん、そうなんですね、
河川の水害対策として、うん、兵庫県がどのような事業に取り組んでいるのかについてお話しいただきます。
はい、わかりました。藤原さん、吉川さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速なんですが、じゃあ藤原さんからお話をお伺いしたいと思います。まあ、お聞きの皆さんはよくご存知かもしれませんけれども、改めてこの向こう側はどんな川なのか、はい、教えてください。
はい、わかりました。はい、では早速ですけども、うん、向こう側の名前の由来ご存知でしょうか。
こないだ聞いた気がする。何やったかな。
実は昨年度もこの放送でお話ししたんですけど、は
いはい、そうですよね、
奈良時代、まあ、だいぶ昔ですけど、浪速の都、うん、大阪の方から見て淀川の向こう側、うんにあった川ということから、うん、向こうの川と呼ばれていたんですけども、うんうん、まあ、それが今の向こう側と呼ばれる由来になったと、まあ、諸説ありますけども、そう言われております。
いや、でもそうなんだとか思った覚えがありました。はい、向こう側だから向こう側、分かりやすいですね。はい、はい、
で向こう側の源流なんですけども、うん、丹波山地にありまして、三田市盆地を大きく蛇行しながら流れて、その後廃線敷で有名なあのハイキングをする、うん、峡谷があるんですけども、はい、そこを通りまして生瀬まで流れた後に尼崎市西宮市の間を流れて大阪湾に注いでいます。
うんうん、
で降った雨が川に流れ込む範囲を流域と呼ぶんですけども、うん、向こう側の流域は大阪府や兵庫県の7市1町にまたがっておりまして、面積は約500平方キロメートル、
うん、
延長は 65.7 キロと県下有数の大きな河川になっております。
なんか改めて大きい川なんだなって思いますよ ね、
思いましたね、
これ聞いたらね。はい、
で向こう側の特徴としまして、うん、一般的な川は上流から下流へ流れると川の勾配っていうのは緩やかになっていくんですけども、うん、向こう側は上流部の勾配が緩やかで、うんうん、中流部が最も急な勾配、うんうん、となって、その後下流部で勾配が緩やかになるんですけども、それでも淀川とか他の大河川、大きな河川と比べると下流部でも勾配がきつい河川となっていまして、うんうん、そのため水の勢いが衰えることもなく一気に洪水として流れ落ちてしまう特徴があります。う
ん、はい、
まあ、そのせいで昔からこの向こう側は暴れ川と呼ばれていました。
暴れ川と聞くとちょっと怖いですよね。石田さんね。はい、そうかそうか。じゃあ続きお願いします。
は
い、
でさて突然ですけども、うん、宮崎さんに問題です。
突然来た。はい、
甲子園球場が今年100周年を迎えたと耳にされたことあると思いますけども、うん、そうですね、はいはい、向こう側では本格的な河川改修が始まってから約何年経ったでしょうか。
難しか。もう勘でいいですか。はい、50年とか60年ぐらいですか。
違います。
ブブー、残念。
正解は100年
です。甲子園と一緒なんですか。
はい、う
ん、
で甲子園と一緒っていうのが決して偶然ではなくてですね、
はい、
甲子園球場の周辺は昔枝川という川が流れていました。
うんうん、
でそれが大正時代に埋め立てられまして、そこに球場が作られたんです。
で
その時土地を売った、まあ、阪神の方に土地を売ったんですけども、うんうん、その売った売却益をその河川工事の費用に当てたようです。
そうなんだ。
なんで向こう側と甲子園というのが、まあ、そのような過去のつながりがあったということなんです。
へー、すごいな。知らなかったですね。
そのつながりがあったんですね。
はい、勉強になります。はい、
で尼崎市では、まあ、うん、昭和9年の室戸台風、
はい、
昭和13年の阪神大水害、昭和25年のジェーン台風、昭和36年、42年の大洪水など 大きな洪水被害が発生していたんですけども、うん、この大正時代から始まった河川改修工事のおかげで、うん、幸いにも向川の堤防が決壊するようなことっていうのはこれまで起こっておりません。
すごい、
うん、まあ、しかしながらですね、うん、向川の下流部の沿線には、まあ、国が管理する全国上位クラスの一級河川と肩を並べるほどの多くの人口や資産が集中しておりまして、うん、まあ、ひとたび堤防が決壊すると甚大な被害が予想されます、うん、このため兵庫県では引き続き向川の治水対策を進めているところです。
なるほど。いやでも藤原さんおっしゃったようにこう昭和9年の室戸台風とか25年のジェーン台風とかすごい被害だったって聞くし、うん、あの尼崎市内でもそのここまで高さ水来ましたみたいなあるじゃないですか、はいはい、ただあのそんな中でも向川の堤防が決壊するようなことはなかったんですね。
はい、もう河川整備のおかげです。改修のおかげです。
すごいですね、はい、だから改修してからもう100年ということなんですけれども、ね、はい、長い歴史の中で守ってくれてるわけですね、私たちをね。いやありがたいです。まあ、でも今特にねあの全国で洪水被害がもう本当に頻発してますけれども、まあ、命や暮らしを守るための治水対策って本当に大切なことなんですね、はい、よくわかりました。それでは気になる河川での治水対策について続いては吉川さんお話をお伺いしたいと思います。向川の対策について教えてください。
はい、それでは説明します。
はい、
兵庫県では平成23年度から令和12年度の20年間にわたる向川の具体的な整備内容を定めた向川水系河川整備計画に基づきまして事業を進めています。
はい、
向川全体で防災力の向上を目指しまして、まあ、1流す河川対策、うん、2貯める流域対策、うん、3備える減災対策、これらを三本柱としまして総合的な治水対策を進めています。
うん、
1の流す河川対策につきましては、
はい、
川幅を広くして下に掘り下げて大きくして、
うん、
川に流れる水の量を増やしていく対策のことです。
うーん、
2の貯める流域対策というものは、学校の校庭ですとか、
うん、
公園、あと溜め池などに雨水を一時的に溜めることによりまして雨水が川に入りにくくする、対策のことです。
うん、
3の減災対策につきましては、想定を超える大雨が、降りまして、
うん、
これにより洪水が発生した時に川の水が溢れた場合に備えて、
はい、
住民の皆様にあらかじめ洪水に備えていただく対策のことです。
うん、
このうち、本年度につきましては、
はい、
1の流す河川対策を行っていきます。
うん、
で具体的には、国道2号上ですね、
うん、
ここに、かかっております向こう大橋という橋がございます。
うんうん、
ここの大橋の北側南側の付近におきまして護岸の工事や床止め工の改築工事というものを行います。
はい、
ちょっと説明いたしますと、
うん、
護岸というものは、川の表面を洪水から守るために、まあ、ブロック積みとか石積み、
うん、
まあ、あるいはコンクリートですね、これで覆っているもののことを言います。
なるほど。
うん、向こう側では川に流れる水の量を増やすために川底を掘り下げています。
うん、
今ある護岸のままでは、護岸を支える土台の位置ですね、これが浅くなってしまうということで、
ほうほう、
大きな洪水が来た時に壊れてしまう恐れがあります。
なるほどね。うん、
まあ、そこで、これの土台をより深い位置まで作り変える護岸工事というものを行っています。
うん、
で完成後につきましては、
はい、
水面の下に潜ってしまいますので、
うん、
まあ、一見すると何が変わったのかすごく分かりにくいところがあると思います。まあ、ただ大きな洪水にも耐えられるしっかりとしたものに作り変わっているということでご安心いただけたらと思います。
はい、分かりました。見えないところだけれどもしっかり工事してくれてるよってことですね。ありがとうございます。では続きお願いします。
まして、もう一つの工事になるんですけれども、
はい、
床止め工というものがございます。
うんうんうん、
床止め工とは川の流れによりまして川底が極端に、まあ、高くなってしまったり、低くなってしまったりということが生じます。
うん、
これを、防ぐために、設ける構造物のことになります。
うんうんうん、
床止めの工事につきましては、うん、川底の掘り下げに合わせまして、これを今より深い位置に作り替えるという工事を行っております。まあ、そうすることで、はい、大雨の時にも川の流れを妨げることなくスムーズに水を流すことができるようになります。
うん、
川の工事ですね、川の中で工事ができる期間につきましては、まあ、比較的雨が少ないあの時期になりまして、うん、11月から5月というこの短い期間に限られております。で、向こう側では長い工事で来年の5月末まで、工事を予定しております、うん、で、工事中につきましては河川敷を利用されている皆様や、あと沿線にお住まいの方にご迷惑をおかけすることになります。
うん、
まあ、皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんのご協力なしではね進められませんので、皆さんどうぞ何卒ねよろしくお願いします。しかしやっぱりあれですね、工事っていうのは11月から5月頃に限られているってことで、出水期じゃない時期ということですね。いわゆる台風とかの時期を外しているんですね、梅雨とか台風をね。
そうですね、
はい、ですからこれから本格的に工事が始まっていきますのでね、ご協力をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。じゃあ藤原さんどうぞ。はい、
あの西宮土木事務所では土木の魅力発信や、まあ、事業の理解を深めていただくために広報に力を入れてます。
うん、
で、広報の形としましては、まあ、今日の FM であったり、はい、まあ、インスタグラムや広報誌を配布するなど、まあ、いろいろなものがあるんですけども、まあ、子どもたちへの土木の普及啓発が大切と考えておりまして、今年の7月28日に尼崎キューズモールでみんなの自由研究フェスというイベントがあったんですけども、うんうん、まあ、そちらに出展して土木に親しんでもらう取り組みを実施したりですね、あと10月10日には尼崎市立西文小学校におきまして3年生の環境体験学習に協力させてもらいまして、うん、小学生を相手に向こう側に関する、まあ、座学勉強と、
はい、
まあ、その後に実際にあの向こう側の川の中に入ってもらいまして、まあ、生物の観察を行いました。
うん、
まあ、このようにですね、小学生など学生を対象とすることで、まあ、体験をした本人が、まあ、大人になった際に土木に携わりたいと考えてくれたり、また家に帰って学校での学びや体験を、まあ、家の方に話してもらうことによって、まあ、家族のみんなが防災や土木の関心を高まったりすることを期待しています。
うん、
まあ、環境体験学習への協力は、まあ、今年初めて実施した取り組みですので、まあ、今後広げていければいいなと考えているんです。で、まあ、この放送を聞いている学校の関係者いらっしゃいましたら、うん、ぜひ興味がある方いらっしゃいましたら、
うん、
西宮土木事務所までご連絡いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
わかりました。まあ、貴重なお話聞けそうですよね。
そうですよ ね、きっと子どもたちも興味津々じゃないかなと思います。
本当、うんうん、そうですよね。はい、しかし広報について本当にいろんなところに行っておられ、
はい、
ね、あとインスタグラムをやっておられるということで、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。ね、どんなの載せてるんですか。は
い、まあ、いろいろ各土木に関するところで幅広く写真つけて載せてますので、
うんうん、はい、はい、後で見てみますね。
はい、お願いします。
はい、ということで藤原課長、吉川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では石田さん、お待たせしました、どうぞ。
はい、私からは、はい、兵庫県津波一斉避難訓練についてご紹介します。
はい、
地震や津波が起こったらまずは自分の命を自分で守らなければなりません。
そうですね。
それには逃げることがとても大切です。
うん、
兵庫県では毎年津波一斉避難訓練を行っています。実際に避難行動をすることだけではなく、自宅から職場からの自宅や職場からの避難経路を知ることや自宅や職場の安全性について確認することも災害から命を守るために必要だと考えています。
はい、
都合や事情があって当日の避難訓練に参加できない方もぜひ事前に、あるいは当日に、以前にご紹介しました兵庫県 CG ハザードマップなどを使って実際の避難経路や避難先を確認してみてください。
はい、
実際の避難行動を取ったり、事業者の方は従業員等に避難についての机上での教育を行ったりするなどして、この機会に実施可能な訓練に取り組んでください。
はい、
さて訓練の概要をお知らせしますと、日にちは11月5日火曜日午前10時から、南海トラフ地震と日本海沿岸地域地震を想定した 津波一斉避難訓練を実施します。
はい、
尼崎市は訓練対象地域となっていまして、うん、緊急速報メールに対応している携帯電話をお持ちの方に対しマナーモードであっても警報音が鳴り避難を呼びかけるメールをお送りします。
はい、
避難先をイメージしていただくことも訓練の一つです。
うん、
この機会に避難先避難経路の検討や確認を行うなど、
うん、
災害時の避難行動などを改めて確認してください。
はい、
まだ訓練をご存知ではない周りの方々へもぜひお知らせください。
うん、
訓練を行う11月5日は世界津波の日です。
うん、
皆様もぜひ訓練に取り組んでいただき防災意識のさらなる高揚を図るとともに地域防災力の向上を一緒に目指しましょう。
はい、わかりました。11月5日火曜日午前10時開始、
はい、
津波一斉避難訓練ということでマナーモードにしていても携帯電話が一斉になりますので、はい、音が鳴ってはいけない場面におられる方はもう電源を切っておかなければならないですね。
そうですね、
うんうん、はい、まあ、訓練ができるという方参加できる方はね、はい、しっかりそれでじゃあどこに逃げようかとかそういう想定もしっかりとね、はい、考えて、まあ、ご家族で話し合っていただくとかそういう対応していただければと思いますのでぜひご参加ください、
はい、
うん、ということでして本日は西宮土木事務所向川事業課から藤原課長と吉川課長補佐にそして県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですのでまた来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎西宮芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。